お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから新明記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は新明記15章3節から17節と16章1節から22節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
新明記15章の学びをしていますが、新明記15章の3節。外国人からは取り立てることができるが、あなたの兄弟があなたに借りているものは免除しなければならない。この決まりは仲間のイスラエル人に対してのものでした。7年ごとに貧しい人々の借金は免除され、彼らはやり直すチャンスを与えられたのです。もしイスラエル人がこれを注意深く守るなら、何が起こるかに目を留めてください。4節。そうすれば、あなたのうちには貧しいものがなくなるであろう。あなたの神、主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、主は必ずあなたを祝福される。今日どこに行っても、どの国を訪問しても、貧困と富の両極端があることに印象付けられます。これはヨーロッパでも、アジアでも、南アメリカでも、アメリカでもどこへ行っても同じです。町の片側には極端な貧困があり、その町の反対側には極端な富があります。これは人間の罪の結果です。もちろん特定の個人を責めることもできるでしょうが、基本的な原因は人間の罪なのです。もし人がこのことに関して神様に従っていたなら、彼らの間に貧しい人はいなかったことでしょう。そこには富のバランスがあったはずなのです。人間の心が変えられるまでは、共産主義の国々で行われている社会主義は、想像できる限り最も恐ろしい専制政治になります。一方、資本主義は社会主義よりもまだもっと良いのですが、その国が社会主義であろうと資本主義であろうと、根本的な問題は人間の心にあります。神様はイスラエルが従順になるために召されました。もし彼らが神様に従っていたのなら、貧困はなくなっていたことでしょう。私たちは貧民救済プログラムにお金を出すことで貧困をなくすことができると考えます。しかし実際は何が起こっているでしょうか。私たちが今まで見たこともないような堕落が国々において起こっています。それはなぜでしょうか。システムが間違っているのではありません。人間が間違っているのです。一つのシステムをこき下ろして、もう一つのものを奨励したところで無駄なことです。なぜなら、人間を変えない限り、どんなシステムもうまくいくことはないからです。神様はここで問題の核心を扱っておられるのです。根本的な問題は人間の心です。もしアメリカの富が均等に分けられたら何が起こるでしょうか。まあ10年後には他の人が富を持ち、ある人はまた貧しくなることでしょう。人間の心の中にあるもののせいでそのようになってしまうのです。神様はご自分のシステムが使われたなら問題は解決するだろうということをはっきりさせておられますとマギー博士は述べています。6節。あなたの神主はあなたに約束されたようにあなたを祝福されるから、あなたは多くの国々に貸すがあなたが借りることはない。またあなたは多くの国々を支配するが彼らがあなたを支配することはない。これはイスラエルの国に関する言及です。多くのユダヤ人の資本家が 世界の銀行家になっているのは本当です。ついでながら、18世紀の終わりからヨーロッパの銀行と金融業界を設立したドイツ系ユダヤ人ロスチャイルド一族は、いくつもの国の資金調達をしました。またここには、あなたは多くの国々を支配するが、彼らがあなたを支配することはないと書かれていますが、このことに関してはまだ成就していません。それはなぜでしょうか。なぜなら、イスラエルは現在まで神様に従ったことがないからです。7節から8節。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地で、あなたのどの町囲みのうちででも、あなたの兄弟の一人が、もし貧しかったなら、その貧しい兄弟に対して、あなたの心を閉じてはならない。また手を閉じてはならない。進んであなたの手を彼に開き、その必要としているものを十分に貸し与えなければならない。この明確な神様の教えに、どの国も一度も完全に従ったことはないし、ユダヤ人たちも今日完全に従ってはいません。でもあの小さなイスラエルの国が世界中のユダヤ人たちから贈り物を受け取っているのは確かです。この国はおそらくどの国がこれまでに受け取ったよりもたくさんの贈り物を受け取っていることでしょう。クリスチャンや特定の教団、特定の教会が事前の献金のリストの先頭にあると思うかもしれませんが、そうではありません。今日のユダヤ人は何億というお金を小さなイスラエルの国に献金しています。ご覧の通り、神様は最初から彼らに自分の兄弟たちの面倒を見なさいと教えられたのです。この同じ原則がクリスチャンの信者たちにも与えられています。永遠の真理であり、神様が一つの体制から次の体制へと持ち越される特定の偉大な基本的な原則があります。この原則は今日の信者がすべきことです。自分の兄弟たちを助けるという点では、私たちは彼らよりもずっと劣っています。でもユダヤ人たちでさえも、神様がこの指示を与えられた時に意図されたことの近くにも達していないと思いますと、マギー博士は述べています。9節。あなたは心に邪念を抱き、第7年、免除の年が近づいたと言って、貧しい兄弟に物惜しみして、これに何も与えないことのないように気をつけなさい。その人があなたのことで主に訴えるなら、あなたは有罪となる。神様は彼らに責任を回避することを合理化してはならないと警告されています。彼らは7年目にどうせ借金が免除されるのだから、1年や2年彼を助ける必要はないということもできました。しかし神様は行って貧しい兄弟を今この瞬間に助けなさいと言われます。10節から11節。必ず彼に与えなさい。また与えるとき、心に未練を持ってはならない。このことのために、あなたの神主は、あなたのすべての働きと手の技を祝福してくださる。貧しい者が国の内から耐えることはないであろうから、私はあなたに命じて言う。国の内にいるあなたの兄弟の悩んでいる者と貧しい者に、必ずあなたの手を開かなければならない。神様は彼らに、もし彼らが神様に従うなら、この地に貧しい者はいなくなるだろうと言われました。でも同時に、神様は人間の心を知っておられるので、貧しい者が国の内から耐えることはないであろうとも言っておられます。主イエスはヨハネ12章の8節で同じことを言われています。そこには次のように書かれています。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、と書かれています。人間の罪深い心のせいで、いつでも貧困があります。多くの人たちは怠惰で、ぐうたらで、主導権がありません。その一方、助けることのできる人たちは、普通貧しい人たちを助けません。そのようにすることは、人間にとって自然なことではないからです。 自分が持っているものを自分よりも不幸な人たちに分け与えるというのは超自然なことなのです。ですから、神様はあえてご自分の民に命じられるのです。国のうちにいるあなたの兄弟の悩んでいるものと貧しいものに必ずあなたの手を開かなければならない。奴隷は七年目には自由にされなければなりませんでした。13節から14節。彼を自由の身にしてやるときは何も持たせずに去らせてはならない。必ずあなたの羊の群れと内場と酒舟の内から取って彼にあてがってやらなければならない。あなたの神主があなたに祝福として与えられたものを彼に与えなければならない。奴隷が自由の身にされるとき、彼は何も持たないで去らせられるべきではありませんでした。16節から17節。その者があなたとあなたの家族を愛し、あなたのもとにいて幸せなので、あなたのところから出て行きたくありませんと言うなら、あなたは霧を取って彼の耳を戸に差し通しなさい。彼はいつまでもあなたの奴隷となる。女奴隷にも同じようにしなければならない。出エジプト記21章に、人は奴隷として身売りをすることができるということを見ました。もし彼の主人が彼に自分の女奴隷を妻として与えたら、安息年が来た時、彼は自由の身になることができました。でもおそらく彼は自分の妻と子供たちと一緒に留まることを選んで、自分の主人の終身奴隷となったことでしょう。そうしたら、彼が終身奴隷となったことを示すために、彼の耳には穴が開けられました。これは主イエス・キリストを示す麗しい映像ですと、マギー博士はピリピ2章の7節から8節を引用しています。そこには次のように書かれています。ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。イエス様は自由になって出て行くことがおできになったのです。主には何の罪の負債もなく、罪人ではありませんでした。主は支払わなければならない罰金もなかったのです。でも主は私たちを愛して、ご自分を私たちにお与えになりました。ちょうどしもべが自分の耳を霧で差し通されたように、詩編記者は言います。40編の6節。あなたは私の耳を開いてくださいました。またヘブル人への手紙には、同じ詩編40編からの箇所が引用され、こう書かれています。ヘブル10章の5節。私のために体を作ってくださいました。主イエスは私たちのために十字架につけられることができるように人間の体を取られました。これは旧約聖書の中に主イエスキリストが描かれている顕著な映像の一つですとマギー博士は述べています。申命記16章の学びに入りたいと思いますが、イスラエルにはすべての男子が出席しなければならない三つの祭りが与えられていました。それは杉越、ペンテコステ、そしてカリオの祭りです。杉越の祭りはイスラエルのエジプトからの解放とエホバの民としての養子縁組を記念するものとして定められました。杉越はイスラエルが神様との新しい関係に生まれるという国の土台を据える祭りです。申命記16章の本文に入りたいと思いますが、1節から2節。アビブの月を守り、あなたの神、主に杉越の生贄を捧げなさい。アビブの月に、あなたの神、主が夜のうちにエジプトからあなたを連れ出されたからである。主が皆を住まわせるために選ぶ場所で、羊と牛を杉越の生贄としてあなたの神、主に捧げなさい。 杉越の祭りの背景を知るためには、出エジプト記12章に戻ってみてください。イスラエルの子らはエジプトで奴隷状態にありました。神様の民をエジプトから導き出し、約束の地に連れて行くためにモーセが神様に選ばれました。パロは頑なに彼らを解放することを拒み、次から次へと災害をエジプトにもたらすことで、神様はご自分の力をパロに明らかにされました。最後の災害が人々に下ろうとしていた運命的な夜、イスラエルの子らは子羊をほふり、家の扉の外にその血を塗ることで、自分たちの信仰を表さなければなりませんでした。その地を見ることで、死の御使いはその家を過ぎ越し、ウイゴは死を免れました。地が塗られていなかったすべての家では、パロの子供を含めてウイゴが死んだので、パロはイスラエルの子らを解放しました。神様はご自分の民が、この素晴らしい解放を覚えておくように望まれ、毎年の過ぎ越しの祭りを制定されました。5節から8節。あなたの神主があなたに与えようとしておられるあなたの町囲みのどれでも、その中で杉越の生贄をほふることはできない。ただあなたの神主が皆を住まわせるために選ぶその場所で、夕方日の沈む頃、あなたがエジプトから出た時刻に杉越の生贄をほふらなければならない。そしてあなたの神主が選ぶその場所でそれを調理して食べなさい。そして朝自分の天幕に戻って行きなさい。6日間種を入れないパンを食べなければならない。7日目はあなたの神主への清めの集会である。どんな仕事もしてはならない。これが杉越の祭りでした。この祭りは一つの場所エルサレムで守らなければなりませんでした。イスラエルのすべての男子はこの時にエルサレムに行かなければなりませんでした。9節から11節。7週間を数えなければならない。釜を立ち穂に入れ始める時から7週間を数え始めなければならない。あなたの神主のために7週の祭りを行い、あなたの神主が賜る祝福に応じ、進んで捧げる捧げ物をあなたの手で捧げなさい。あなたはあなたの息子、娘、男女の奴隷、あなたの町囲みのうちにいるレビ人、あなた方のうちの在留異国人、みなしご、やもめと共にあなたの神、主の前で、あなたの神、主が皆を住まわせるために選ぶ場所で喜びなさい。彼らが杉越の後7週間、つまり49日を数えなければならなかったことに注目してください。そうすると次の日は安息日で50日目になります。ギリシャ語で50をペンテコステというので、この週の祭りはペンテコステとして知られています。収穫の祭り、または初穂の日とも呼ばれていますが、ペンテコステは最初の収穫の実りを祝うものでした。三節。あなたの内場とあなたの酒舟から取り入れが済んだとき、七日間、カリオの祭りをしなければならない。これはもう一つの喜びの祭りでした。この祭りは七日間続き、これも主の定められた場所、つまりエルサレムで守られなければなりませんでした。十六節から十七節。あなたのうちの男子は皆、年に三度、種を入れないパンの祭り、七週の祭り、カリオの祭りの時に、あなたの神、主の選ぶ場所で、見舞いに出なければならない。主の前には、何も持たずに出てはならない。あなたの神、主が賜った祝福に応じて、それぞれ自分の捧げ物を持って出なければならない。この三つがエルサレムで祝われなければならない祭りで、すべての男子は出席が義務付けられていました。年に三回、これらの祭りを守るために、彼らはエルサレムに旅をしなければなりませんでした。これは喜びの時となるべきでした。 この時彼らは主の前に喜びを持って出るべきであったというのは注目に値します。さて、この章は裁きつかさに関する命令をもって閉じます。18節、あなたの神主があなたに与えようとしておられるあなたのすべての町囲みのうちに、あなたの部族ごとに裁きつかさと司たちを任命しなければならない。彼らは正しい裁きを持って民を裁かなければならない。この当時の裁判は町の中央の建物ではなく、裁判所広場にさえもありませんでした。町の中央にある代わりに、町外れの町囲みの城壁の門のところにありました。そんな場所に裁判所があった理由は、すべての市民がそこから町へ出入りしたからです。ちょうど私たちの小さな町の広場が人々の集まる場所であるように、門のところが人の集まる場所でした。神様は人間の心を知っていらっしゃるので、正義を歪めることに対して、また人を尊敬すべきこと、そして賄賂を取ることについて警告しておられます。21節から22節。あなたが築くあなたの神、主の祭壇のそばに、どんな木のアシェラ像をも立ててはならない。あなたはあなたの神、主の憎む石の柱を立ててはならない。ここでは木のアシェラ像と訳されていますが、英語ではただの木立と訳されており、この木立は偶像礼拝に関連し、その当時の罪深い礼拝に結びついていました。彼らが木立を作ってはならなかったのは、これらの木立のうちに異教の神々のための祭壇や偶像が作られたからです。この宗教は、ヨーロッパのドルイド礼拝にとても近いことがわかります。ドルイドとは、古くヨーロッパで占いやまじない、魔術などを行っていた僧侶階級の名前です。彼らの礼拝の場所は、彼らが聖なる場所と信じていた、特にカシの木に囲まれた秘密の木立の中でした。そしてそこでは、しばしば彼らの神々の似姿が木々に刻まれました。異教はそのような類のことをしていましたから、神様はご自分の民がそのようなことをしないように警告されているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の貧民救済プログラムというテーマで、申命記15章3節から17節と16章1節から22節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp、hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。